森永製菓というお菓子の会社がありますけれども、この会社の天使のロゴマークは皆さんもどこかで見たことがあると思います。エンゼルパイという商品もあるように、創業者森永太一郎という方はクリスチャンだったんですね。で、彼は創業当初このリヤカーを引いてお菓子を売っていたんですけれども、この屋台の上にキリストイエスは罪人を救うために世に来られたという新約聖書の言葉、第一テモテの1章15節の聖句を掲げていました。つまり彼の仕事は伝道でもあったわけなんですね。さて、ある時一人のクリスチャンの大学生が森永製菓の入社試験を受けました。どうせ就職するならクリスチャンの作った企業がいい、そんな会社に入りたいと思ったようです。採用面接の時、彼は面接官からこう質問をされました。当社の CM ソングで覚えているものを歌ってください。彼はよし、これならいける、すかさず自信を持って歌い出したんです。チョコレートチョコレートチョコレートは、しまった、明治なんですよね。明治は森永のライバル企業です。なんたることか。彼は一世一代の面接で最も口にしてはならないライバル会社の CM ソングを歌っていることに途中で気づいたんです。が、ここで止めるわけにはいかない。彼はチョコレートは森永、押し切りました。しかし面接官の反応は冷ややかでした。もうダメだ。彼はがっかりして家に帰りました。ところがしばらくして森永製菓から採用通知が届いたというんですね。彼は思わず会社に連絡しました。どうして僕のあの面接の内容で合格なんですか。森永製菓からの答えはこうでした。当社は危機に強い人材を求めています。私はこの話を聞いて、これは聖書の福音のメッセージと同じだなと思いました。というのは、てっきりダメだと諦めていたのに救いがあったからです。私たちの人生は順風満帆、成功ばかりの道ではありません。もう思い出すだけでも恥ずかしい、もうその失敗したその場所に行っただけでも何か胸が痛い、そんな大失敗をしたことはないでしょうか。私にはもうたくさんあります。でも神様は私たちのそんな絶望的な状況をも祝福に変えてくださる素晴らしいお方なんです。今週も使徒行伝を通して弱い私たちを助け、そして用いてくださる神様の愛に心を向けていきたいと思います。御言葉を開いていきますけれども、その前に一言お祈りをさせてください。愛する神様、これからあなたが与えてくださった命の御言葉を開きます。どうか今聖霊の神様が御言葉を通して今私たちそれぞれに必要なあなたのメッセージを語ってください。そしてあなたがどんなに私たちのことを愛してくださっているか、そのあなたの愛を知り、あなたの愛に立ち返る、そのような献身のひとときとさせてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。使徒行伝一章をお開きください。先ほど朗読をしていただきましたけれども、使徒行伝一章の12節から14節まで、もう一度ですね読ませていただきたいと思います。12節からです。それから彼らはオリブという山を下ってエルサレムに帰った。この山はエルサレムに近く、 安息日に許されている距離のところにある。彼らは市内に行って、その泊まっていた屋上の間に上がった。その人たちは、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党のシモンとヤコブの子ユダとであった。彼らは皆婦人たち、特にイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に心を合わせてひたすら祈りをしていた。あなた方は上から力を授けられるまでは、約束の聖霊を受けるまでは都にとどまっていなさいというイエスの遺言を受けた弟子たちは、その言葉通り都、つまりエルサレムへと帰っていきました。13節です。彼らは市内に行って、その泊まっていた屋上の間に上がったと書いてあります。彼らが泊まっていた家は、イエス様と一緒に最後の晩餐を持ったあの家で、おそらくマルコの母親の家であっただろうと考えられています。イエス様が十字架で亡くなられた後、失望して戸を閉じて引きこもっていたあの部屋です。弟子たちにとってはいろいろなことがありました。思い出深い家ですけれども、一方でそこは彼らがイエス様の弟子として本当に恥ずかしい数々の惨めな姿をさらけ出してしまった、そのような場所でもあったわけです。彼らはそこに帰っていったんですね。でもこの10日後、この場所は約束の聖霊を受けるという、もうとんでもない大きな祝福に預かる場所に変えられていったんです。イエス様は、あなたたちがかつて失態をさらけ出した場所、あなたたちの恥ずかしい状態、弱さをさらけ出したその場所に戻りなさい、そこからもう一度始めていきなさい、言われます。その失敗の場所、弱さそのものの場所、そこからもう一度始めなさい。それがあなたにとってのエルサレムです。そこで聖霊を受けるんだと主は言われたわけなんですね。私たちは何かもっと立派なクリスチャンにならなければ聖霊を受けられないとか、清められなければ聖霊を受けられないとか、完全にならなければならないとか考えてしまうことがあるかもしれません。でも私たちが聖霊を受ける場所、私たちにとってのエルサレムは決してそのような完全な場所、完全な状態ではないんだということを聖書は教えています。イザヤ書、旧約聖書ちょっと開いてみたいと思いますけれども、イザヤ書の41章14節と15節、このように書かれているんですね。イザヤ書41章の14節と15節です。主は言われる。虫に等しいヤコブよ、イスラエルの人々よ、恐れてはならない。私はあなたを助ける。あなたをあがなう者はイスラエルの聖者である。見よ、私はあなたを鋭い歯のある新しい脱穀木とする。あなたは山を打ってこれを粉々にし、丘をもみ殻のようにする。すごい約束ですよね。神様はここで立派になったイスラエルに対して語りかけておられるのではありません。主がここで語りかけておられるのは、虫のような存在、それこそ虫けらのような、すぐにひねりつぶされてしまうような、踏みつぶされるような惨めな状態にあるイスラエルです。 虫に等しいヤコブよ、イスラエルよと呼びかけておられます。でもそんな彼らに神様が語っておられるのは、恐れてはならない、私はあなたを助けるという約束なんですね。どのように主は助けてくださるんでしょうか。かけがえのない御子イエス・キリストを十字架にかけることによって、その聖なる体を引き裂くことによって、虫に等しいものを助けてくださる。これが神様の約束です。だから私たちが本当に神様の助けを受け取り、救いを受け取るのは、私たちが完全になった場所ではなくて、虫に等しい、そんな弱い場所なんです。本当に汚れた自分、もうひねり潰されるのは当たり前のような、もうそんな自分は罪人だと認めていく、そんな最低最悪の場所でこそ、私たちは神様の愛を受け取ることができるんです。その最低最悪の場所に神様は聖霊を注いでくださるんです。しかも15節こう書いてありますよね。見よ、私はあなたを鋭い歯のある新しい脱穀機とする。あなたは山を打って、これを粉々にし、丘をもみ殻のようにする。このように言われるんですね。神様は私たちの罪を許すだけではなくて、虫に等しい私たちに聖霊を注ぎ、敵を打ち破ることのできる力を与えると約束してくださったんです。このイザヤ書41章14節と15節の今読んだ聖書の約束を新約聖書で言い換えたのが、私たちがこの説教シリーズの最初で学んだあの言葉です。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、この約束なんです。弟子たちには何の力もありません。ゲッセマネでイエス様が血の汗を滴らせながら祈られた時、彼らは一体何をしていたでしょうか。何の緊張感もなく居眠りをしていたんです。そしてその直後、十二弟子の一人イスカリオテのユダは群衆を先導してイエス様を裏切り、逮捕へと導いていきました。イエス様が捕らえられた時、他の弟子たちはどうしていたでしょうか。雲の子を散らすように逃げていきました。ペテロがイエス様のことを尋ねられた時、彼はどうしたでしょうか。三度も私は知らない、徹底的にイエス様を否定しました。弟子としてこんなに恥ずかしい姿はありません。全く破れ果てた惨めで弱い無力な弟子たちでした。この弱い弟子たちの姿は、実はそのまま私たちの姿でもあります。私たちはその弱さを、その汚れを認めるでしょうか。虫に等しいものよ言われてカチンと来てしまうでしょうか。いや、自分はそんな価値のないものじゃない、虫扱いされるなんて心外だ、思うでしょうか。でもそれを謙遜になって認めない限り、私たちは聖霊の取り扱いを受けることはできません。主が求めておられるのは砕かれた魂なんです。自らの弱さに打ちのめされ、徹底的に砕かれた弟子たちが行きなさいと言われた場所が、まさに彼らのその弱さを象徴するエルサレムだったんですね。でもそこは約束の聖霊を受け、新しく作り変えられる恵みの場所となっていくんです。皆さん、あなたにとってのエルサレムとは一体どこでしょうか。自分の弱さや 汚れに対して決してごまかさず逃げないで、それをそのままありのままで主の前に明け渡したいと思います。そこがあなたが聖霊を受ける新しいエルサレムになるんだ。これが聖書のあなたに対する約束です。このエルサレムに帰っていった弟子たちは、使徒行伝一章に戻りますけれども、一章の13節、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブとメッシン島のシモンとヤコブの子ユダでした。つまり裏切ったイスカリオテのユダを除いた11人の使徒たちです。ところがこの後使徒行伝を読み進めていくときに出てくる人たちの名前、それはペテロ、ヨハネ、ヤコブ、実はこの3人だけなんですね。他の人たちは一体どうなっていったんでしょうか。他の人たちの名前は使徒行伝の中にこの後出てこないんですね。イエス様がこの12使徒を選ぶときに、イエス様は夜を徹して祈られたと書かれていますから、もうそれぞれが大切な役割を担い、大切な働きをしていったはずです。でも表に出てくるのは十二使徒の中ではこの3人だけなんですね。これは伝道の働きには外に見える部分と外には見えない部分があるんだよということを教えているような気がします。例えば見事な花を咲かせる大きな桜の木があるとします。その桜を支えているのは実は目に見えない地下の部分に広がる根っこの部分なんですね。根の働きがなければ桜は花を咲かすことができないのと同じように、教会の働きも目に見えないところで大切な働きをしておられる方々がいらっしゃるので成り立っている。この教会の働きはそのような方々の働きによって成り立っているんだ。そのことをですね、私たちは忘れないようにしたいと思います。新約聖書の第一コリントの12章開いてみたいと思います。12節からちょっと長いんですけれども読んでみますね。第一コリントの12章12節、体が一つであっても死体は多くあり、また体のすべての死体が多くあっても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。少し飛んで21節から27節まで読みます。目は手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭は足に向かってお前はいらないとも言えない。そうではなく、むしろ体のうちで頼りも弱く見える死体がかえって必要なのであり、体のうちで他よりも見劣りがすると思えるところに物を着せて一層見よくする。麗しくない部分は一層麗しくするが、麗しい部分はそうする必要がない。神は劣っている部分を一層見よくして体に調和をお与えになったのである。それは体の中に分裂がなく、それぞれの死体が互いにいたわり合うためなのである。もし一つの死体が悩めば他の死体も皆共に悩み、一つの死体が尊ばれると他の死体も皆共に喜ぶ。あなた方はキリストの体であり、一人一人はその死体である。つまり今ここに集っておられる方は一人残らず、皆一人残らず教会というキリストの体に属しているんだということ、これをですね決して忘れないでください。 この第一コリント12章には神様が与えてくださる聖霊の賜物タラントについて書かれています。で、注目したいのはこの聖霊の賜物が与えられるのは12章の7節にですね、全体の益になるためであるとはっきり書いてある点なんですね。この全体っていうのはキリストの体、つまり教会のことを表しています。私たちに賜物タラントが与えられるのはこのキリストの体である教会の働きのためなんだ、宣教の働きのためなんだということなんですね。ですから皆さん、ぜひ教会を大切にしてください。教会につながるということはキリストの体につながるということです。そして実はその聖霊の賜物もキリストの体なる教会に連なることによって増し加えられていくというのが聖書の教えなんです。有名なアメリカのリバイバリストとして知られたムーディという人は、霊に満たされた素晴らしい説教を行って多くの人々の魂を救い永遠の命に導いていきました。実はこのムーディが講談でメッセージを語っている間、実はその講談の下で何人かの教会員たちが心を一つにしてムーディのために祈っていたと言われているんですね。人の目に見える部分は説教者であるムーディだけです。人々はムーディが取り継ぐ神の言葉に圧倒されてイエス・キリストを受け入れていきました。でもその陰に全く人の目に見えないところでその原動力となる祈り手の存在があったということなんです。これが生きた教会の姿なのだと思います。その目に見えない奉仕は天に宝となって積み上げられていくんですね。それは私たちが天に投資することであって、神様はその霊的な資本金を用いてこの地上で宣教という素晴らしい事業を展開してくださるんです。事業を展開するには資本金が必要です。神様がこの地上で宣教という神様の事業を進めていくためには、私たちが祈りという天に宝を積んでいく必要があるということなんですね。ここに教会の使命があります。私たちが霊に満たされて、そして燃やされて祈りを積み重ねていくとき、そこには素晴らしい主の御業が必ず表されていくんだということを信じます。昨年から続くコロナ禍で教会もいろんな制限を受けていますけれども、でもこの祈りに集中していくことによって、私たちはかえって聖霊の神様の力ある御業を体験していくことができる、そのように思うんですね。祈るということは、これは一見目立たない奉仕のように思われるかもしれません。しかしそれはまさに教会の心臓であるということを覚えたいと思います。心臓というのは目には見えません。でも皆さんどうですかね、心臓が止まってしまったらその体は死ぬしかありません。ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、この三人が、使徒行伝に名前が出てくるこの三人が力強い伝道の働きをするために、他の弟子たちがどれほど祈っていたことでしょうか。一章の使徒行伝に戻りますけれども、一章の14節こう書いてありますね。彼らは皆婦人たち、特にイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に心を合わせてひたすら祈りをしていた。 この使徒たちの祈り会には、祈祷会にはイエスの母マリアやイエスの兄弟夫人たちも加わっていました。彼らは使徒たちの影にあって力強い祈りの奉仕を行う、まさに祈りの戦士たちだったんです。私は今でこそこうして皆さんの前で牧師として御言葉を語らせていただいていますけれども、私は大学時代に統一教会というカルト宗教に足を突っ込んでしまった経験があります。なんとかそのカルト宗教から抜け出した時、私はもうゴミ箱に捨てられたような、そんな状態でした。一度完全に死んでしまったような私が今ここでこうしていられるのは、何か自分が頑張ったからとか強かったからというのではありません。多くの方々が祈ってくださったからなんです。私をこの闇の中から救い出してくださったのは我が信也牧師です。統一教会の教えが正しいのか、聖書の教えが正しいのか、私は我が牧師と徹夜で3日間バトルを続けたことがあったんですけれども、その対決をしたのは1月でした。夜中まで我が牧師とやり合って、そしてある時途中でトイレに立った時、廊下の奥に私の母の姿を見たんです。真冬の夜中、冷たい廊下に正座して祈っていた母の姿でした。母はクリスチャンではありません。でも祈っていたんです。どうしようもない親を捨てたようなバカな息子のために祈っていたんですね。この祈りは天に届けられたのだと思います。この祈りがあって今がある、そのように思います。そして我が牧師の奥様が、私がまだ統一教会にいる時から、私が統一教会の間違いを認め、今度はキリスト教の牧師として立つことができるようにと祈ってくださっていたということを、私が牧師になった後聞かされました。私は祈られていたんだ、祈られて、ただ神様の憐れみによって今ここにいます。皆さんも同じです。皆さんが今ここにいらっしゃるのは決して偶然ではありません。あなたのために誰かが祈ってくださったから今あなたはここにいるのだということを、決して決して忘れないでください。何よりもイエス・キリストがあなたのために十字架で血を流して祈ってくださったから、あなたは今ここにいるんです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからずにいるのです。2000年前に祈られた主のこの取りなしの祈りは、あなたのための祈りであったということを覚えていただきたいと思います。祈られてここにいる私たちの使命は、今度は私たちが救われるべき多くの人々のために祈るためです。2000年前このエルサレムの2階の部屋で彼らが祈った祈りもこのことのためでした。彼らは心を合わせて祈ったと書かれています。心を合わせて祈るためには目的がなければなりません。私たちに与えられた目的、それはイエス様の遺言である大宣教使命を、大宣教命令を果たすことです。私たちがこの教会に集められた目的、私たちがただ神様の憐れみによって救われた目的も同じです。神様の愛と恵みを伝えること、この目的に向かって祈る時に初めて私たちは一つとなることができるんです。 教会が一つになること、それは私たちの主の切なる願いでした。ヨハネによる福音書17章にイエス・キリストの大祭司の祈りと呼ばれるイエス様の祈りの内容が記録されています。イエス様が祈られた場面は書かれていますけれども、イエス様が具体的にどのようなことを祈っておられたかを知ることができる貴重な箇所です。本当はヨハネ17章全体を読みたいくらいですけれども、その21節、イエス様はこう祈られたんですね。父よ、それはあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、みんなのものが一つとなるためでもあります。すなわち彼らをも私たちのうちにおらせるためであり、それによってあなたが私をお使わせになったことを世が信じるようになるためであります。23節、私が彼らにおり、あなたが私にいますのは、彼らが完全に一つとなるためであり、またあなたが私を使わし、私を愛されたように彼らをお愛しになったことを世が知るためであります。イエス様が私たちに願っておられること、それは神の愛によって私たちが一つとなることでした。私たちが一つとなることによって初めて私たちはこの恵みの福音を人々に明かしていくことができるようになるからです。教会にはさまざまな人たちが集ってきます。生まれも育ちも性格も環境も趣味も全く違う一人一人が、一体どうやって一つになることができるんでしょうか。それは一人一人がキリストの愛をいただいて、キリストの心と一つになることによってでしかできないことなんです。キリストの愛を、キリストの心を求めていきたいと思います。神様、どうぞキリストの心を私に与えてください。キリストの心を持って人々を愛することができるように、キリストの目を持って人々を見つめ、キリストの耳を持って人々の心の魂の奥底の叫びに耳を傾け、キリストの手を持って人々に触れることができるように、主よ、どうぞあなたの心を与えてください。あなたの心をください。私の心があなたの心と一つになるようにしてください。このように祈りたいと思います。フィリピ2章5節、文語訳の言葉、これは私の一生のテーマ聖句なんですね。フィリピ2章の5節、文語訳です。最後にですね、皆様とご一緒に声に出して読みたいと思うんですね。少し字が小さいですけれども、読みますでしょうか。よろしいですか。大きな声で祈りを持って読みたいと思います。3、はい、なんちらキリストイエスの心を心とせよ。アーメン。私たちは今はまだ小さくて弱くて惨めな状態かもしれません。でも私たちは弱くていいんです。イエス様の弟子たちが多くの失敗をしてしまったエルサレムにもう一度戻って、もう一度帰って祈ったように、私たちもまた弱い、ありのままの自分をそのまま主の前に明け渡しましょう。その時約束の聖霊があなたに注がれます。神様の約束があなたの人生に成就しますように。神様の祝福が皆様お一人お一人の上に豊かに注がれますように、心からお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioburst.org へアクセスしてください。